今日の本文は、その人生の解決できない病によって苦しんでいたその10名の人々に神様は癒しを与えられ、またその中の一人が神様に感謝を表し、その魂が救われる内容が記されています。今日の本文を通して私たちの過ぎ去った1年を振り返り、私たちの信仰を顧みつつ、神様の御前にまたび信仰を持って新しい年を迎えることができますように祈り願う次第であります。3つのことを通して共に分かち合いたいと思いますけれども、今日の本文から学べる1つ目の学びは、主に向かって叫びなさい、主に向かって叫び求めることであります。11節から13節の御言葉を見れば、イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている住人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。信仰生活において重要なことを考えれば、この2つのことを思い起こしますけれども、1つ目は十字架を見上げることであり、もう1つはお祈りをすることであります。十字架の愛を通して私たちに救いを与えてくださったその神様に出会うこと、それが信仰の歩みにおいて始まりとも言えます。もう一つはお祈りであります。神様に私たちの困難な状況、また私たちの悩み、またその試練や痛み、その悲しみを神様に告白し、神様の慰めと憐れみを求めることであります。お祈りというものは私たちの信仰生活を豊かにする道であると思われます。ある牧師先生は祈りをこのように例えました。祈りを命綱に例えられたんですけれども、まるで母親のそのへその緒につながっているその胎児が、そのへその緒を通して栄養分、また必要な命を得ることと同じように、私たちが神様にお祈りをすることによって、神様から必要なもの、また慰め、また恵みを受けることができると言えるものであります。今日の本文を見れば、イエス様はそのエルサレムに向かう途中、そのガリラヤとサマリアの間を通られた。そのある村に入ると、その10名の人々、重い皮膚病を患っている住人の人と出会うことになります。この重い皮膚病というものは、当時においては、その時代において多くの人々に呪われた病気としてみなされ、またこの病にかかった人々は非常に絶望的な状況に置かれるようになりました。律法によれば、この病にかかった人々に近づくこともできずに、またその病を患っている人は家族とも共に生活することはできない。またその彼らの住まい自体も人里を離れた場所で過ごさなければいけない病でありました。またその人々は人に出会うと自分たちが汚れた存在であることを叫ばなければいけない。それは人々は自分たちに近づくことはできないように警告するためでありました。レビ記の13章45節から46節の御言葉を見れば、重い皮膚病にかかっている患者は有効先髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ば わらねばならない。この症状がある限り、その人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならないと言われているんですね。しかしこのような病というものは、そのユダヤ人、またサマリア人、また異邦人を区別することではありません。私たちが生活する上で病というものは人を差別することはないためであります。誰もがその病から自由にされることはないものであるんですね。そのような絶望的な病が私たちを襲うとき、私たちは落胆し、恐れにとらわれ、心配や不安に陥る時があります。しかし、その時、私たちが行わなければならないことはないであるでしょうか。今日の本文に現れているように、その10名の人々が、その絶望的な状況、誰にも自分たちのその痛み、また悩みを話すことのできない人々、本当に希望を持つことができない人々が神様に自分たちの状況を話し、また叫び求めたように、私たちも神様に向かって声を張り上げて、神様どうか私たちを憐れんでくださいと祈らなければならないことであります。今日の本文のその重い皮膚病にかかった人々、その律法の通りに自分たちは汚れている、また汚れていると叫ばなければいけない、そのような状況、またイエス様に近づくことのできない、そのような環境に置かれている、その中で彼らは自分たちが今どのように、どれほど哀れな状況にいるのか、どれほど辛い環境の中にいるのか、どれほど呪われた人生を送っているのか、神様に嘆き訴えたのではありません。むしろそのイエス様に向かって、主よどうか私たちを憐れてください、また自分たちを救ってください、また私たち一人一人を癒してくださいと切実に祈り求めたのであります。神様のみにその恵みがあり、神様のみに力があり、また私たちを救う力があることを彼らは信じ、イエス様に声を上げて叫び求めたのであります。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。これがまさに祈りではないでしょうか。主よどうか私たちを憐れんでくださいと告白すること、それが祈りであります。祈りというものは求めるものであり、また祈りというものは探すものであり、また祈りというものは門を叩くものであります。私たちが抱えているその問題だけに集中するのではなく、その問題に打ちひしがれるのではなく、私たちに救いを与えてくださるその神様を信頼し、声を張り上げて、神様どうか私たちを憐れんでくださいと願い求めること、それが祈りであります。過ぎ去った1年を振り返ってみれば、私たちはどれほど神様にお祈りをされてきたのでしょうか。神様にお祈りをする時間はどれほど持たれたのでしょうか。そしてその祈りに応えられたその経験というものはどれほどあるのでしょうか。私たちが祈らなくてもよいほど安逸な状況などはないのではないでしょうか。私たちが生活する上で祈らなくてもいいような状況が一時でもあったのでしょうか。イエス様はご自分が働かれている上で神様に日々祈られたのであります。早朝にも祈られ、またその断食をしながらも祈られた方がイエス様であります。10人の人々がイエス様に声を張り上げて祈り、 またその困難な状況の中から自由を得ることができたように、私たちが神様に憐れんでくださいと祈り叫び求めることによって、私たちの今の状況よりも大きな神様を味わい、また閉ざされているそのドアも開かれることができるのであります。その祈りを通して、私たちの力、私たちの知恵、私たちの思いよりもはるかに大きな神様の恵みを日々味わい体験することができますように、私たちが祈ることができるのにもかかわらず祈らないということほど残念なことはどこにあるのでしょうか。私たちが日々祈りによって一日を始め、祈りをもって一日を終わり、また日々瞬間瞬間神様にお祈りをし、何かある時にもお祈りをし、また平安な時にも祈る生活を過ごすことができますように、その祈りこそが私たちの命綱であることを決して忘れることなく、決してその祈りを手放すことがない私たちの日々の歩みとなりますように祈り願います。二つ目、また学べることは神様に従うことであります。神様の御言葉に従って歩む生活であります。14節の御言葉を見れば、イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはここに行く途中で清くされた。イエス様はその住人の人々が遠くに立ち止まったまま、声を張り上げて、私たちを憐れんでくださいというその叫び、また祈り求める声を聞かれたのであります。そうであります。イエスキリストは私たちの祈りを聞き、また答えてくださる方であります。その叫び声を聞いてくださったイエス様は、何か彼らに説明することより、何か癒しの動作を取ることより、ただただ彼らに話をされたのであります。祭司たちのところに行って体を見せなさい。その御言葉を聞いた住人の人々は、イエス様の御言葉に従って行ったのであります。イエス様のこの御言葉というものは、律法に定められていたその手続き通りにされた御言葉であります。その重い皮膚病を患っていた人々は癒された後、まずその祭司たちのところに行って検査を受けなければならなかった。そして適切な神様に礼拝を捧げることでありました。そのことによって通常の人々と同じような生活に戻ることができたのであります。ですからイエス様がこの10名の人々に、祭司たちのところに行って体を見せなさい、この御言葉には2つの意味が含まれていますけれども、1つ目はあなたたちの病が癒されたという宣言であります。彼らが抱えている問題が解決され、またその呪いが断ち切られ、あなたたちの病は回復されたという意味であります。またもう一つ目の理由というものは、あなたたちがその病から癒されるためには、また神様のその回復を受けるためには、あなたたちの信仰が必要である、またその御言葉に従って歩むその信仰を求めるというイエス様の言葉であります。あなたたちが本当にその御言葉に従って歩むことができるのか、またその御言葉を信頼してそれに従うことができるのかというイエス・キリストの問いであります。 その問いかけなんですね。イエス様はこの10名の人々がその御言葉に信頼を持って、また信仰を持って応えることを求められたのであります。その御言葉に従うことを望まれたものであります。信仰また従順ということは、私たちの考え、また私たちの経験、それをすべて下ろし、主イエスキリストの御言葉とその身旨に従って歩むことであります。ですから信仰の歩みにおいて従順というものは、厳密に言えば自己放棄とも言えることであります。自分の主張、自分の意見、自分の中にあるその傲慢さを下ろし、イエス・キリストの御言葉と神様の御旨に従って歩むこと、それが従順であります。神様はその従順をとても重要に思われることであります。この聖書に記されているすべての奇跡、またすべての神様の行いというものは、実はその従順から始まるものであります。すべての奇跡や神様の御言葉に対してどのように信仰を持って私たちが答えているのか、その御言葉にどれほど私たちが従っているのかによって与えられる結果とも言えることができます。その神様の御言葉に従って歩むこと、それは祝福の扉を開く鍵とも言えるのであります。私たちがイエス・キリストを信じ、また信仰生活をする上で重要なことは、その御言葉に従って歩む生活であります。新命記の28章2節から3節の御言葉を見れば、あなたがあなたの神主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み実現するであろう。あなたは町にいても祝福され、野にいても祝福されると約束されているのであります。あなたが主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み、あなたがその恵みを味わうことができるであろう。あなたが町にいても、あなたがどこにいても、どのような困難な状況にあったとしても、その場所が問題ではなく状況が問題ではないということなんですね。あなたが主の御言葉を信頼し、その御声に聞き従うのであれば、そのすべての恵みと祝福はあなたに与えられるという神様の約束であります。新約時代においてカナの婚礼のにおいても、水がめに水をいっぱい入れなさい、そのイエス様の御言葉に従った召使いたちのその従順な行いによって、水がブドウ酒に変えられる奇跡が起こったのであります。また旧約聖書を見れば、そのナーマンもその重い皮膚病に患って苦しみを得ている時に、その鳥に足りないそのヨルダン川に7度身を洗うことによって、その結果彼の病が癒され、彼の体は小さい子供の体のように変えられたのであります。神様の御言葉に従って歩むこと、その従順が奇跡を生み出すことであります。私たちが去年、またその 2,3 年間御言葉を黙想することの大切さを学んできました。しかしその御言葉を黙想し学ぶことよりも重要なことは、その神様から示された御言葉に私たちが従って歩むことであります。礼拝を捧げること、また賛美を歌うこと、お祈りを捧げること、説教の御言葉を聞くこともとても重要なことであります。しかし最も重要なことは、その祈りの中で、 また賛美の中で、説教の御言葉の中で、また御言葉の黙想をする上で与えられた神様の御心、神様の御声を私たちが聞き、それに従って歩むことであります。それを聞き従って歩む時に、私たちの人生が変えられ、また神様の豊かな愛と恵みを体験し、神様の本当のその祝福を日々味わいながら歩むことができるのであります。私たちの考え、私たちの基準、私たちの価値観、私たちの経験ではなく、主イエスキリストの命令、主イエスキリストの御言葉が私たちが握りしめなければならない誠の基準であります。神様が与えられるその御旨を信仰を持って信頼し、歩み続けることができますように。どのような人間的な状況、また環境に縛られることなく、神様の御心、また神様の御旨を信仰を持って従って歩むことができますように。私たちがそれを担うことができるのかできないのか、私たちの力でそれができるかどうか、それは重要なことではありません。それが神様の本当の命令、神様の御旨、神様の御心であるのかどうかが重要なことであります。神様の御旨であれば、神様の御心であれば、私はそれはできません、私たちの力ではどうすることもできません、それが重要なことではないんですね。問題というものは私たちの力にあるのではなく、神様の御言葉、また神様の御心にどれほど私たちが従って歩むことができるのかであります。神様の御言葉に従って歩んでいくとき、私たちの人生を通して神様の栄光が表され、神様の祝福を日々体験することができるのであります。主が新しく与えてくださったこの2025年、神様の御言葉に従って歩むことによって、日々恵みと奇跡を体験し、どこにいても神様の恵みが私たちに注がれることができますように、神様から約束されたその祝福を日々味わって歩む私たちの人生となりますように、主の御名を通して祝福いたします。またもう一つ、今日の御言葉から学べることは、主に感謝することであります。15節から16節の御言葉を見れば、その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。10人の人々は神様の御言葉に従って祭司のもとへ向かいました。その途中で10人の人々の病が癒された。その驚くべき奇跡を体験しました。しかしその大いなる恵みを体験した人々の中で、ただ一人そのサマリア人の人だけが戻ってきたのであります。そのただ一人だけがイエス様のもとに来て、神様に栄光を返し、また賛美をしたのであります。残りの9名の人々がどこに行ったのか、また何をしていたのかは分かりませんが、一人だけが神様のもとに戻ってきて感謝を捧げた、その事実だけがあります。その従順を通して大きな恵みを体験する点において、その残りの9名の人々 を責めることはないと思います。彼らの人生が今までどれほど辛かったことなんでしょうか。ですから病が癒されたことによって愛する人々に一刻も早く知らせたい、その喜びを分かち合いたい、またその普通の生活に戻りたいという思いがあったと思われます。それを理解できないことはありません。しかし今日の本文を見れば、その住民のうちただ一人だけがその自分が味わった恵み、またその祝福、その奇跡にとどまらず、その奇跡を与えてくださった主イエス・キリストのもとに来て、神様を賛美したことであります。10名の人々が同じように奇跡を体験し、また感謝を捧げる条件は等しかったのであります。しかし、それでも主イエス・キリストの御前に来て感謝を表した人はただ一人だけでありました。ここで私たちはその感謝を条件ではなく選択であることを学ぶことができます。またその感謝というものは結論ではなくその過程であることを学ぶことができるんですね。その一人の信仰者の成熟さを表すということは、その人の感謝する姿勢で現れるのであります。感謝というもの、また満足というもの、それは信仰を持っている人々の特徴であり、その感謝を通して私たちの人生は豊かにされていくのであります。私たちがその感謝というものは、今私たちが置かれているその状況、またその環境に支配されない唯一な方法であると言えるのではないでしょうか。その条件的な感謝というものは、一時的な喜びを与えることはできますけれども、無条件的なその感謝は永遠の喜びをもたらすことができるのであります。ですから私たちがこの新しい2025年に覚えなければならないことは、私たちが簡単に結論を下さないことであります。また簡単にその未来を楽観しないことであります。またたやすく諦めたり、またその祈りを中断することではないことを学ぶことができます。また今私たちが置かれているその状況、また環境において挫折したり諦めたり、全てを落胆に見るのではなく、その状況またその環境の中で神様の見守りはないであるのか、またこの状況を通して神様のご計画はないであるのか、その中で神様に叫び求め、また神様に祈りを捧げ、また神様に感謝をしながら、その状況の中で神様を見上げること、その感謝によって私たちの未来が開かれ、またその感謝を決定すること、感謝することを決めることによって、私たちの閉ざされた扉も新しく開かれていくことであります。私たちの状況や環境が私たちの人生を定める、また決定しするものではありません。神様のご計画、神様の御旨、神様の導き、また私たちがその神様を信頼して祈り、また感謝しながら歩むことによって、私たちの人生の方向が変えられていくためであります。不満不平の声には未来がありません。しかしその感謝と祈りの御声の中には、私たちの未来が開かれていくのであります。その感謝した人にイエス様はどのような御言葉を与えられたのでしょうか。17節から19節の御言葉を見れば、そこでイエスは言われた。記憶されたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この 外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。イエス様は残りの9人はどこにいるのか。10人が記憶されたのではないのか。イエス様は10名の人々がみんな記憶されたことを知っておられました。しかしその残りの9人はどこに行ったのかと問われたのであります。奇跡というものは重要なことであります。また病が癒されることも重要なことであります。私たちはその従順を通して祝福を受け、また従順を通して奇跡を味わうことができます。しかし今日の御言葉はその従順で終わるのではなく、神様の御言葉に従って歩むこと、またさらに感謝によって進むことがどれほど重要なことであるのかを教えられるのであります。その感謝の心を持って戻ってきたそのサマリア人にイエス様は、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言われたのであります。あなたの信仰があなたを救った。この御言葉はルカによる福音書において4回ほど用いられた言葉でありますけれども、一つ目はイエス様の足元に香油を注いだ、その香油を塗った女性に話された言葉、もう一つ目はその12年間その出血が止まらない、その苦しみを得ているその女性がイエス様の服に触れることによって癒された時、また今日の本文に現れたこの一人のサマリア人、最後には目が見えなかった人が癒された、そのユダヤ人に用いられた言葉であります。あなたの信仰があなたを救った。この重い皮膚病が治されたことは、肉体的な癒しにおいてはその視点から見ると本当に一つの祝福とも言えることであります。しかしその肉体的な病が癒されたこと、それによってその魂が救われたことではありません。またその癒された体を持って罪を再び起こす、また犯してしまうことがあるためであります。その肉体的な病が癒されたこと、それは奇跡の始まりであります。しかしその信仰によって、また感謝するその信仰の歩みによって、彼女は救われたことであります。魂の救い、永遠の命が与えられること、それが誠の奇跡の完成であります。私たちが神様を信頼し、また祈りを捧げ感謝をする、その信仰の歩みを通して、私たちは誠の救いを日々味わっていくことができるのであります。愛する皆様、私たちがその条件的な感謝、何か与えられているために、何か良いことが起こったために感謝する、そのところにとどまるのではなく、その条件、またその環境を乗り越えられる感謝を通して、そのまた祈りと従順を通して神様から与えられる誠の救いを日々味わっていくことができますように。健康な状況においても、そうではない時においても、また成功された時にも、もしくは過ちを犯し失敗した時にも、 神様に感謝することができますように、また自分の思い通りにうまくいく時においても、また自分の思い通りにうまくいかない時においても、神様に感謝する日々の歩みができますように、その感謝を通して私たちの日々の歩み、また私たちの人生を完成させていてくださる神様の恵みを豊かに体験する私たちとなりますように。過ぎ去った2024年、1年間どれほど多くのことがあったのでしょうか。本当に理解することのできない痛みもあり、また悲しみもあり、計画していなかった、予期しなかった出来事もあったのであります。またもしくは身に余るほどの恵みと祝福が与えられた方がいらっしゃるかもしれません。このような全ての状況の中においても、今日の御言葉を覚えて、私たちがどのような状況、またどのような環境においても、神様を信頼し、神様に対してのその感謝を選び、また2025年、その感謝と祈りを通して、主が約束されたその祝福を日々体験し、味わっていくことができますように。私たちが今抱えているその問題に集中するのではなく、私たちが置かれているその環境だけにとどまるものではなく、その問題を抱えているその中で、またその環境や状況の中で声を張り上げて、主よ、私を憐れんでください、主のみに救いがあり、主のみに回復があり、主のみに癒しがあることを信頼し、神様に切に祈り求める私たちとなりますように。その奇跡が与えられたところだけに集中するのではなく、その奇跡と力を与えてくださった神様の御前に進み出て、神様に感謝を持って祈りを捧げる、そしてまた私たちの魂に救いを与えてくださった神様、その永遠の命を約束してくださった神様に感謝を持って満足するその人生を歩むことができますように。その豊かな恵みと祝福 が皆さんの上に注がれる、この新しい2025年となりますように、主の御名を通して祝福いたします。お祈りいたします。愛と恵み深い主の神様、今日の御言葉を通して、主が私たちにどれほど大きな恵みを与えてくださったのかを再び思い起こすことができました。私たちの今置かれている状況、環境にとどまるのではなく、主が私たちのに与えてくださるその恵み、ご計画を信頼し、祈り求めながら歩むことができますように、豊かな恵みを与えてください。また今直面している問題、また環境、また状況によって苦しみ、また嘆いている方がいらっしゃるのでしょうか。主よ、どうか今日の御言葉をこの新しい2025年に深い心に留め、どのような状況においても神様を見上げ、声を張り上げて神様に祈ることができますように。その祈りの中で神様の導きが示され、神様の御心、また神様の御言葉によって確かな確信を得て、神様を見上げて感謝するその人生を選び抜くことができますように、どうか励ましを与えてください。さまざまな状況においても神様を見上げて歩む一人一人の上に、主の豊かな恵みと祝福を与えてくださいますように。この2025年、また2026年を迎える時、神様がどれほど大きな恵みを与えてくださったのか、それを一つ一つ数え、またそれを覚えながら、再び神様を賛美し、礼拝を捧げる私たちの人生の歩みとなりますように、豊かな祝福を与えてください。この2025年、主が新たな恵みと祝福を約束してくださることを信じ、 主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。